本日は賛美歌21を使用しますので、間違っていらっしゃることありましたら取りに行ってください。礼拝備えの賛美歌を歌いましょう。521番です。ただいまより復活節第7主日の礼拝を始めます。 私たちを欺くことがありません。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。詩編26番を歌います。神様、本日の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。
アーメン。
主の祈りを捧げましょう。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されています。もしくは前のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。
天に申します。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪に救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何しようものなればあり。アーメン。
使徒信条を告白します。93-4a のところです。もしくはスクリーンをご覧ください。それでは使徒信条。
我は天地の造り主、全能の主なる神を信ず。我はその一人を我の主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、闇に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座し構え、賢いに鍛えて生ける者と死ねる者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪を許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
賛美歌405番を歌います。
Thank you.
しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。天の父なる神様、主の皆を賛美いたします。新緑が次第に色濃くなり、目に鮮やかですが、各自が健康と命を与えられ、この街道に集められて、あなたの御言葉を聞く機会が与えられましたことを心から感謝いたします。これからあなたの御言葉を語ってくださる遠藤牧師を強め、聞く私たちの一人一人の心を開いて、御言葉を受け入れることができますよう導いてください。この一週間、あなたに守られていると分かっていながらも、そのことを忘れ、知らず知らずのうちに犯してしまったさまざまな罪をどうぞお許しください。来たる一週間があなたの御心にかなうものでありますよう、どうぞお導きください。新型インフルエンザが関西で広がっていますが、どうか各自の体調を整えて、感染防止に適切な対応をさせてください。昨年のリーマンショック以来の経済不況、そして今回のインフルエンザと、私たちの歩む道が多くの危機にさらされ、不安の嵐の中に投げ入れられているかのようです。そのような中で、私たち一人一人にとって本当に大切なものが何であるのか分からせてください。すべてがあなたに見守られていることに気づかせてください。新しくこの教会に来られる方が毎週のようにおられます。我に来たれ、我何時を休ませんと言われましたように、どうかこれらの方々の立ち返る場所として、この教会が整えられますよう、 教会員一人一人の祈りを合わせてください。初代教会の聖霊の働きを覚え、2000年の歴史を生き続ける聖霊の働きが今も豊かにありますよう導いてください。今週のペンテコステに、次週のペンテコステに受洗を希望されている方がおられます。その方の上にあなたの豊かな恵みと祝福がありますように。聖歌隊、伝道委員会、奈良県伝道会総会が本日礼拝後開かれます。これらの会を覚え、始めから終わりまであなたの導きがありますようお願いいたします。今日高齢のため、病のため、その方たちを支えるため、その他いろいろな事情によりこの教会に集うことのできない方たちを覚えます。どうぞその場にあってあなたがこれらの方たちを慰め祝福してください。またこの場にある一人一人を守り導いてください。この祈り、ここに集いました一人一人の祈りとともに、主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。 アーメン。
賛美歌516番を歌います。 ぞお座りください。聖書を朗読していただきます。聖書はルカによる福音書24章50節から53節と使徒言行録1章の6節から11節までです。その後遠藤牧師から天上の主という題で説教をしていただきます。
聖書を拝読いたします。イエスはそこから彼らをベタニアのあたりまで連れて行き、手を挙げて祝福された。そして祝福しながら彼らを離れ天に上げられた。彼らはイエスを伏し拝んだ後、大喜びでエルサレムに帰り、絶えず神殿の境内にいて神を褒めたたえていた。さて使徒たちは集まって、主よ、イスラエルのために国を立て直してくださるのはこの時ですかと尋ねた。イエスは言われた。父がご自分の権威を持ってお定めになった時の時や時期はあなた方の知るところではない。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。こう話し終わると、イエスは彼らが見ているうちに天に上げられたが、雲に覆われて彼らの目からは見えなくなった。イエスが離れ去って行かれるとき、彼らは天を見つめていた。すると白い服を着た二人の人がそばに立って言った。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのか。あなた方から離れて天に上げられたイエスは、天に行かれるのをあなた方が見たのと同じありさまで、またおいでになる。
祝福しながら彼らを離れ天に上げられた。あなた方から離れて天に上げられたイエスは、天に行かれるのをあなた方が見たのと同じありさまで、またおいでになる。私たちは主の祈りで、天に増します我らの父よと祈ります。しかし私たちは天と祈るときに一体どこを指しているんだろうか。皆さんどうでしょう。天というのは自分のすぐ頭の上あたりが天なのか、それともこの天井あたりか、もしくは天井をはるかに突き抜けたですね、宇宙の、もしくは太陽よりもさらに、上の方かもしれません。皆さんは天に増しますという時に一体どこにその祈り手神様がおられるのか。そして今日の聖書のところは、天にイエスが挙げられていく様が出てきます。少なくとも今日は もちろん私は、天はここですと、奈良県須坂三丁目11の6にですね、天がありますからというその番地まではよくわかりません。しかし少なくとも聖書が語っている天は遠いところにあるのか、遥か遠いところにあるのか、それともいや案外遠くない、そのことを少し前半のところでご一緒に考えたい。そして先週来、我らの天に増します我らの父よ、お父さんと呼びかけるこの父、父の約束を待ちなさいと言われたことを先週少し紹介しましたが、 天ということと並び立って我らの父よと私たちは最も大切だと言われたその祈りの中で呼びかけます。これもどの父を私たちは呼んでいるのか、自分のお父さん、天にいる私のお父さん、いやお父さん家に帰ったらおるよと、もっと仕事に出て行ってくれた方がいいけど、でも最近家におるよというそういう人がいるかもしれませんが、父を一体誰を指しているのか、まあ、この二つのことを今日は特に考えたいと思っています。そして最後にもう一つ今日の聖書の箇所は、一体神はいつ戻ってくるのか、まあ、天に上げられるわけですから、その天に上げられた主が一体いつ来られるのか、まあ、その答えは出てきませんけれども、しかしそのことを少し考えたいと思っています。ですから天のこと、父のこと、そして一体いつ神は来られるのか、そのことをご一緒に見たいと思います。さてまず天です。皆さんは天は、まあ、少なくとも近いと思われますか、それとも遠くにあると思いますか。まあ、近いとか遠いというのはものすごく主観的な距離なので、何キロメートル離れているとかそういうのはありません。でも皆さんが少なくとも主の祈りを祈るとき、天に増しますと呼びかけるときに、神様はどのあたりにおられるのか。ある人は、私たちとその神様との距離についてこんなことを語っています。神様と私たちが天と地ということで隔たりを受けた、そこには大きな大きな隔たりがあります。なぜならそこには私たちの罪というものがあるからです。神様を裏切れば裏切るほど、神様は私たちをはるかはるか遠く遠くへ離れていきます。しかしイエス・キリストという人が地上に現れ、そしてイエスが私たちのすぐそばに来てくださった、そしてそのイエスが私たちと共に過ごし、私たちの近くに、また私たちの体、痛むところに触れ、嘆いている時に隣にいてくださった、その方が祝福しながら挙げられていく場所、喜びを持って、普通私たちは別れる時には悲しみがある、嘆きがある、しかしその方は祝福しながら一人一人の人生を良しとした、あなたの人生を素晴らしいと祝福して、そして天に昇って行かれた。その時から私たちにとって天は罪の、私たちが罪を犯すごとにどんどん隔たっていった、天が違う天に変わっていった。すなわち私たちのそばにおられたその方が帰っていかれ、また今もその方はその天で生きて働いておられる。またヨハネによる福音書では、私たちにもその場所に居場所がある、神様を裏切った私たち、神様をどんどんどんどん遠ざけていった私たちのところに主が来られ、そしてその主イエスが帰っていって私たちがそこにいることができる場所を整えてくださる。すなわちイエスがいる場所、そこは近い。どうでしょう、私たちも、初めての場所に行くとき、躊躇、しませんか。私も、話をする仕事をしていますけれども、しかし、初めての知らない人ばかりいるところはとても、苦手なわけです。そして誘われてもですね、なかなか、初めての人ばっかりだとこう行くのが難しいなと思うんです。 でもそこに例えば、まあ、好きな人がいればというとですね、妻がいるのであんまり好きな人がそこにいるからということであまり大声では言えませんけど、しかし、まあ、少なくとも好きな人もしくは好きなことがあればどうでしょう。先日もテレビで、ゴルフの、まあ、男の子の、アイドルりょうくんをですね追いかける、40代、50代のお母様たちの姿を見ました。家族はもうそっちのけでそのアイドルをこう追っかけるわけです。そこにはそのゴルフ場にいる観客誰一人知らない、まあ、もちろん追いかけを続ける仲間ができることもありますけれども、しかし誰一人知らない、でも自分が好きな人がそこにいる、彼女にとってそのゴルフ場、全く知らない人ばかりがいるところ、時には海外まで追っかけると言っていました。ですから私たちが遠いもしくは近いと感じること、そこには以前相対性理論の、まあ、説明を受けてということで話しましたが、好きな人といる時間は短く感じる、そしてテストの時間とかその嫌なことをしている時間は長く感じる、同じ1時間でも。それと同じように好きな人、信頼している人、自分を大事にしてくれた人がそこにいる。イエスは祝福しながら天に昇られた。ですから少なくとも聖書の中にはその天というところがはるか遠く、どこか私たちがもうなんていうか届くことのできないはるかはるか遠くというよりは、むしろ愛しておられる主が祝福をしながら皆さんの人生を喜びで満たしながら祝福しながら天に昇られた場所である。ユダヤの人たちの考え方の中で天ということを考えるときに、よく出てくるのが太陽であります。もしかすると太陽は2つあるかもしれませんけれども、私の中では太陽は1つしかないわけです。そして1つである太陽がしかし何万人もの人を照らしています。何万人じゃないですね、数十億でしょうか。ユダヤの人たちはその文献の中でたった一つである太陽すら世界中の人を照らす、そしてその力、その太陽を作られた神の力が太陽を超えていること、神の輝きが全宇宙に輝くことが一体何の不思議がありましょうか。すなわちたった一つの太陽が全ての人のところに届く、そのことを私たちは知っている。その太陽を作られた神様が天に挙げられ、そして来週やりますけれども聖霊という形で全ての人たちのところにその力を発揮される、不思議なことがあろうかと例えています。ですから主がそばにいて弟子たちはいつもそばにいてほしいと願った。でも天上に昇られる、しかしそこにははるかはるか遠い天に挙げられたのではなくて近くにいること、そしてまた太陽がその一人一人を照らすように神の聖霊の力が私たち一人一人を力づけてくれる、天におられるから。神が自由に働くために、神が私たちと自由にそばにいるために天に挙げられていった。我らの父よ、お父さん、アメリカでこのお祈りを父ということを聞かなくなった時がありました。私が高校生の時にいた時はほぼみんな、My father、 神様は父だということを言っていました。ところが10年ほど前に行ったところ、 ほとんどの教会、まあもちろん全てではありませんけれども、Mother and Father、 神は父であり母である。ですから、まあ主の祈りは、そのファーザーというあのお父さんという言葉を用います。しかしお祈りの時、代表者が祈る時に、よく使われたのが、クリエイターガッドということで、創造の主、それから、父であり母である神様という呼びかけがなされました。当時のアメリカ、まあ今もそうでしょう、やはり父親を、神様を父親と呼べない人たちがいた。父親に虐待を受けたり、もしくは父親が育児を放棄したりすることで、父なる神をということが呼べなくなってしまった。ですから多くの教会では、創造主なる神とか、父であり母である神、まあ、そういう言葉に、その祈りの言葉が変わってきました。聖書が語る父、今日の聖書の箇所でも、父が自分の権威を持ってお定めになった時や時期はあなた方の知るところではないと。その父、父が約束された聖霊と言われる時の父、聖書はこの父を私たちのお父さん、まあ、自分のですね、私のお父さんとして語っているのでしょうか。それともまた違った存在を表しているのでしょうか。先ほど紹介しましたユダヤの文献のもう少し先を読んでいくと、ユダヤの人たちのお父さんをどう見るかということが、書かれていました。そこには父と呼んでお祈りをするとき、肉体の、まあ、父、私たちのその何とか血縁関係の父を想像するのではないそうです。私たちが父、そして、子、父と子と、精霊と言いますけども、父と子ということを言うときに、まずユダヤの人たちが考えるのは、想像をしてくださった父、すべてのものを作られたお父さん、父ということ。そして子という言葉が用いられるときには、その作られたもの、被造物、すなわち創造なる父なる神、創造された父なる神ということを父という一言で言い表し、そして子という場合に神が作られたものとしての子を呼ぶそうです。そして私たちが我らの父よというごとに、自らの命を作り、その命が生きる環境を整えてくださった創造主なる神への感謝を述べているそうです。ですから少なくともユダヤの感覚では、私たちの肉親、まあ、血縁の父をはるかに超える存在を呼びかけているということであります。教会が出している信徒の友という雑誌の中に、まあ、もともと父と呼べないお祈りの中で、我らの父をと呼べなかった、その体験を紹介してくださった、上原玲子さんという方の、手記が載っていました。ゴスペルシンガーで沖縄で主に活動しているそうです。彼女は、日本人のお母さん、そしてアメリカ兵のお父さんとの間に、生まれ、そして生後4ヶ月の時にいとこの女性に預けられた。育ての母はとても好きだった。でもだんだん自分が大きくなるにつれて、自分は望まないで生まれた、自分はこの世にいない方がいいと思って育った。そしてその寂しさを紛らわすために、ディスコから始まり、万引き、お酒、タバコ、そしてマリファナにまで手を出すようになったそうです。しかしそのマリファナの 症状によってパニックを起こし、そして歌手になりたいという夢を追いかける中で、ある学校で神様に出会った。神様を父と呼べずに、そしてまだ信じることが完全にできない自分。でも、周りの人が神様に祈るとき、礼拝に出るとき、自分の中に変化があり、涙が出る、心が安らぐ。ですから、イエスを信じたい。そのように彼女は信仰を養っていきました。そして彼女は自分の夢の通りに歌を歌うことを、歌手としてのデビューを果たしました。しかし彼女はずっとクリスチャンになった後も、自分の父、天に増します我らの父というこの祈り、父を求める祈り、しかしこの祈りを祈りとして語れない自分と対峙します。そしてある、セミナーに参加した時にこのような出会いがあったそうです。アメリカであるセミナーに参加した時、講師が言った。この中に父親を知らない、母親を知らない人がいますか。びくっとしました。私のことを言ってる、何を言われるのかなと思っていると、もし知らない人がいるならば、その人はスペシャルです。なぜなら神があなたの父となり母となるから。その話を聞いたとき、私鳥肌が立ちました。ああ、これが神が父となってくださるということなんだって。詩編の27編に、私の父、私の母が私を見捨てるときは、主が私を取り上げてくださるとありますけれど、本当なんだって。父なる神をと祈れなかった上原さん。そして、自らのことを言い当てるように、父親を知らない、母親を知らない人、そのことを言われたときにドキッとした。多分そのことをなじられる、そのことを責められる、そう思っていた彼女に意外な答え、あなたはスペシャル、あなたは特別なんです、神があなたの父となり母となる。とてもあなたは特別な子供なんです。詩編には私の父、私の母が私を見捨てる、しかしその時主は私を取り上げる、元の言葉は私を受け入れる、もしくは呼び集める。父と母が自分を見捨てる、もう居場所がない、このように居場所がないその子に対して、神様が私のところに来なさい、私があなたの父となり母となろう。私たちが我らの父よと呼びかけるとき、この中にも父よと呼ぶこの言葉に抵抗がある方がおられるかもしれません。しかし少なくとも創造主なる父、そして肉親血縁の父や母が私たちをたとえ見捨てたとしても、それでもなお私たちを愛し抜いてくださる、そばにいて守ってくださる方が離れずにいてくださる、その方の約束、その方がおられるところにイエスは戻って行かれた。遥か遠く、そして誰も知らないところに行ったのではなくて、愛する父なる神がおられるところ、そこが天である。 イエスの弟子たちはこの事柄をまだよく分かっていませんでした。そして使徒言行録の1章の6節に主よ、エルサレムのために国を立て直してくださるのはこの時ですか、もうイエスが目の前から離れるこの時にあなたが全てを完成される、救いを完成されるのですかと尋ねた時に、イエスは父がご自分の権威を持ってお定めになった時や時期はあなた方の知るところではない、ですからいつ来るのというその質問に対してあなたたちにはわからない、まあ、少しはぐらかすような答えであるかと思います。しかしいつ来るかはわからない、でも主はその時はわからない、しかし必ずやってくる。使徒言行録の最後に、あなた方から離れて天に上げられたイエスは天に行かれるのをあなた方が見たのと同じありさまで、またおいでになる、また来る、いつ来るかは今はあなた方の知るところではない、しかし必ず天からあなた方のところに来るということ、そして同じありさまですから、祝福しながら天上に上げられて行かれたイエスがこの地上に戻って来られるとき、同じ様ですから祝福しながら私たちのところに来てくださる。そしてイエスはそのいつかということはわからない、しかし必ず来るということ、そしてその時期がわからない代わりに、とでも申しましょうか、一つ私たちに大事なことを託していかれました。イエスが再び祝福の姿で来るのを待っている間、まあ、ある人と話をしていると、キリスト教は待つのが好きなんですねと言われてですね、まあ、その通りだなと。でその、アドベント、そのイエスの誕生も待つし、そして受難節、その死と復活も待つ、そしてある方は、イエスがですね、このイエスがこうして天に上げられて、そしてその後来週ペンテコステを迎えます、多分10日間ほどだと思われますけれども、しかしこの間も私たちは待つのが好きな宗教ですねと言われて、まあそうですねとしか言いようがなかったんですけれども、しかしそれがイエスの命令でした。先週やりましたけれども、父の約束されたものを待ちなさい、そして待っている間ただぼーっと待っていなさいと言ったのではありません。8節、使徒言行録の1章の8節、あなた方の上に聖霊が下るとあなた方は力を受ける、そしてエルサレムばかりでなくユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。聖霊については来週詳しくします。イエスがその最後の、まあ、使徒言行録の中でイエスの最後の言葉、時についてはわからない、しかしその待っている間になすべきこと、それは聖霊が下り力を受けたあなたたちがエルサレムから始まり、そしてユダヤ、サマリア、東に北に、そしてもう一つ別のところには、その当時の世界中にイエスの言葉が広まっていく、祝福の言葉、救いの言葉がエルサレムから始まって世界中に行き渡るようになる。ですからただぼーっと待っているのではなくて、あなたが伝える。 先週も少ししましたけれども、なぜエルサレムからなんでしょう。他の福音書では復活のイエスと弟子たちが出会うのはガリラヤでした。しかし使徒言行録とそしてルカによる福音書はあくまでエルサレムから始まることを、まあ、こだわっているわけです。なぜエルサレムから。エルサレムはイエスが迫害を受けた場所、そして十字架で死なれた場所であります。そこには私たちの罪の塊、先ほど来言っていますように太陽よりもはるかに大きく優れた方、そして父と呼ばれ私たちを本当に愛し育んでくださったそのイエスを私たちが裏切った場所であります。イエスのその最後の言葉、私たちのその罪の原点、裏切りの原点を忘れずに、そしてその罪の極みのところから神のために働き始めなさい。ガリアでイエスの生涯から十字架を忘れて私たちはイエスの愛を伝えるのではないということ、むしろ私たちが裏切ったところ、私たちが自分の罪深さに気づいたその場所から、そしてその場所から聖霊が下るということは私たちのその罪をも許された、迫害の場所、裏切りの場所、十字架の場所から私たちが許されて出発していく、その罪の許しの場所から私たちは愛する主がもう一度来られるまで近くにいたまい、そして私たちを本当に愛してくださった主がその天井から私たちのところに迎えに来られるまでの間、主が祝福して天井に上げられたのと同じように、私たちをもう一度両手を広げ、私たちを抱きかかえるような、あなたの人生素晴らしかった、その主の祝福の姿を私たちは待ち、そしてその主が残された言葉、私たちに託された一つ一つの事柄をなしながら祝福の主と共に歩みたいと思います。お祈りします。神様、天に増します我らの父よと祈るとき、時にあなたの存在をはるかに遠く、また父よと呼ぶのがはばかられるときがあります。しかし聖書にはあなたはその主を、主イエスキリストを私たちのところに送られ、そしてその私たちのすぐそばで手と手が触れ、顔と顔が触れるその近さにまであなたの愛の使者、主イエスを私たちのところに使わせてくださいました。私たちはその主を裏切り、十字架にかけ、本来であればあなたの罰によってもう二度と太陽が照らない、神の愛が私たちに届かない状態であっても仕方がなかった。しかし主はその最後に大きな約束、許しと、そして神がその約束を決して破らない、あなたのそばで、そしてあなたと共に働かれる、その約束の聖霊を私たちにくださいました。来週はそのことを記念し、また信仰を新しく告白する者を共に迎える時を迎えます。どうかこの一週間の間待つ、主が天井に上げられ、そして約束のものが私たちに与えられるまでのその期間を共に 共に待つことができますように。そして来たる主日にイエスの祝福が天に満ちると同じようにこの地にも満ちますように。この街道が、そして一人一人の家庭が、その人生の歩みがあなたの祝福で満たされますように導いてください。この祈りを主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌402番を歌います。 座りください。感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
父なる神様、騒がしき世の巷より一人一人があなたの招きに応えて今日の礼拝に集ってまいりました。主を賛美し、祈りを共に合わせ、主の御栄を祈りつつ、また教会の新しい歩みの上に私たちの思いと心を祈りに託して、今日の礼拝を始めから終わりまで導いてくださいましたことを感謝いたします。どうぞ神様、今日新しく与えられました御言葉を、私どものこれからの歩みの中で、人ともに歩み、聖霊の取りなしの中で、それぞれに与えられた賜物を持って主に仕えるものとなさしめてください。ただいま御前に捧げましたもの、あなたからいただいております多くのものの中の一部です。この献金を捧げますにあたり、私どもの背後にある生活をどうぞ顧みてください。捧げました一人一人の思いをあなたが読みして、またこれからの信仰と生活との導きを豊かにしてくださいますようにと切に願います。今日このところに集えませんでした多くの教会の教友たち、またこのところに一度でも足を運び入れられました多くのあなたを求める方々たちが、どうぞあなたの招きに応えてこの礼拝の場にまた集われますように、この祈りをここにある多くの人々の心の中にある祈りに合わせて、尊き主イエス様の御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
今日初めて来られた方、それから今週誕生日を迎える方がおりますので、覚えて祈りたいと思います。すいませんが、その場で立って、皆さんにお顔を見せてください。浜吉優子さん、どうぞ、お出しください。ようこそお越しくださいました。またぜひお越しください。それから、田中千優さん。千尋さん。ごめんなさい。田中千尋さんです。すいませんでした。 ようこそお越しくださいました。またぜひお越しください。それから、今週、誕生日を迎えられる、29日に、堀井彩子さんが誕生日を迎えられます。覚えて祈りましょう。神様、敬愛する姉妹でおられます堀井彩子さんが、その尊い命をあなたよりいただいた、そのことを覚えて祈っております。どうか堀井さんのその歩みがあなたの守りと導きのうちにありますように、お守りください。そしてその信仰の歩みがあなたによってより強められますように導いてください。堀さんは教会の様々な奉仕を引き受けてくださっています。その姿には本当に私も堀さんのようになりたい、そう思わせる姿があります。どうかこれからもあなたのお守りのうちにありますように導いてください。この祈り、回収一同の祈りとともに、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。堀井彩子さんです。おめでとうございます。
国会報告をします。週報をご覧になってください。本日の集会は、礼拝後コーヒーアワー、聖歌隊の練習、伝道委員会、奈良県伝道会総会がございます。今週の集会は聖書講座が27日の水曜日午前10時半から、ハンドベルの練習が27日水曜日の午後1時半から、入門講座を27日の水曜日午後3時から、晩祷会が27日水曜日の午後7時から、ひまわりグループが28日の木曜日午前9時から、街道清掃は30日の土曜日、婦人会、青年会の方よろしくお願いいたします。遠藤牧師の予定は28日の木曜日の午後が面会日となっております。29日、30日は、不在の時間がございますのでお知らせいたします。次週の主日の礼拝は5月31日ペンテコステの礼拝でございます。聖餐礼拝で午前10時30分より、説教は遠藤牧師、信仰のない私をという題で説教をしていただきます。礼拝の中で洗礼式が執り行われます。礼拝後の集会は新入会者歓迎の一品持ち寄りの愛参会がございます。一応少しは用意いたしますけれども、皆さん一品持ち寄りの方よろしくお願いいたします。集会行事の予定、聖火木津家庭集会が中野恵美子さんのお宅で6月の5日の金曜日午前10時半からございます。テキストは信徒の友5月号、斉藤千鶴子伝道師の説教が6月の7日の日曜日、母の日子供の日合同礼拝が6月14日日曜日、全大会テーマ祈りの会が6月21日の日曜日の午後礼拝後にございます。次のページに参りまして、右側の方、お知らせのところで、第5回タイ国青少年ワークキャンプの参加者を募集していますので、行ってみようかなと思われる方は遠藤牧師の方にお尋ねになってください。他のところはどうぞお読みになってください。それでは恒例のグリーティングをお願いいたします。前後左右の方とどうぞご挨拶なさってください。 よろしいでしょうか。それでは正英29番を歌いました後、祝と高僧を持って礼拝を終わります。
イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが本日おいました改宗一人一人の上に豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
Thank you. たちが描いたやつとか、1、2階のああいう感じだと
Thank you.